寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は8月14日の夜ということで、はい、お盆のちょうど半ばですね、
はい、そうですね。そして、まあ、明日の朝8時15分には終戦の、はい、今からちょうど75年前ですかね、1945年昭和20年、まあ、終戦の日を迎えたということで、まあ、毎年今の時期は先週も一部触れましたけども戦争のことについて、お話をさせていただいておりますので、今日は実は2年前にも、お話をしてるんですけども、私が知覧、鹿児島県の知覧ですね、特攻隊が、飛び立ったあそこの町に行った時の体験談を含めて、まあ、戦争の愚かさといいますかね、そういったことについて触れたいというふうにも思っております。
はい、ありがとうございます。
で、まあ、知覧行かれた方はですね、もう本当に町に入るところからすごい石道路がずっと並んでたりしましてね、まあ、鎮魂というか戦争で特攻でお亡くなりになった方々等の、そういった、御霊をですね、きちっとこう弔う、そういうふうな環境ができているわけです、まあ、その中に特攻記念館というのがあって、そして、まあ、今日もお話しさせていただきたいと思ってますけども、その近くに、富谷食堂というのがありましてね、これまあ蛍食堂とも言われてます。まあ、なぜ蛍食堂と言われるようになったかということについても少し触れたいと思います。まずこの蛍食堂、まあ、富谷食堂ですけども、ここはね、鳥浜とめさんっていうおばあちゃんが、はい、まあ、その時はまだおばあちゃんじゃなかったんだけども、まあ、経営をされてて、で、軍の国の方から軍の方を通じて指定を受けて飛び立つ前に特攻に行く若い、みんなにですね、まあ、飛び立つまでそこで指定されてる、まあ、食堂ということなんで、まあ、いろんな特攻隊員の子たちがですね、食事に来たということなんですね。ですからいろんなドラマがあって、436人のお母さんということに、まあ、436人そこから亡くなっているわけです。特攻隊っていうのは調べてみると1036人飛んでましてね、
はい、
で当然鹿児島が多いんですけども、そうじゃないところからも飛んでるし、台湾からも行ってるんですね。だから台湾の人たちでも、まあ、日本、まあ、その当時日本が統治してたというのもあって、台湾の人たちが、何人か何十人も飛んでくれてるというか、まあ、特攻に行った人たちもいるし、朝鮮の国籍の人で日本にいて、日本人として特攻に行った人もいると、まあ、いろんな辛い思いの中でですね、まあ、行かれて、まあ、そういった飛び立つ時にお母さんとしてですね、ずっとこう見守り続けてきた、まあ、その中でですね、宮川三郎軍曹という方がね、二十歳の方がいらっしゃって、はい、この方が、飛び立つ前ですから、これがね6月6日に亡くなっているので6月5日なんですね。6月の5日に、最後の晩ご飯を食べに、トメさんとこ来たわけですね、
はい、
でそしてお母さん明日、夜が明けたら僕は行きますと、まあ、こういうふうに、言って、で僕は必ず帰ってきますからと、で必ず帰ってくるどういうことってこうトメさんが聞くと、僕は蛍になって必ず帰ってきますからよろしくお願いしますと、 まあ、こういうふうに言ったということなんですね。そして翌朝飛び立っていって、お昼過ぎに今敵機の方に命中して亡くなったというふうに報告が留さんの方にも来た。その夜またみんなが、まあ、いよいよまた、ね、次の日の 特攻に行く人たちもいるし、まあ、もう少し先の子たちもいるし、もう子供なんですよね。17歳から20歳過ぎまでしかいないんですからね。もう大の大人じゃないんですよね。そういう、まあ、だからこの放送では人たちというよりその子たちというふうに言います。その子たちをですね、がまあ集まって、その食堂でみんなまた晩ご飯を食べてた。そうするとね、その隙間からスッとホタルが入ってきたんですね。でお母さんというかな、トメさんが、あ、これは宮川軍曹ですよってこう皆さんに伝えたっていうんですね。どういうことですかっていうふうに、まあみんな聞いたので、実は昨日宮川三郎軍曹がここに来て、必ず僕は蛍になって戻ってきますからよろしくお願いしますと言って出て飛び立っていったということだったので、これは宮川君だよって言って、まあみんなでそこで同期の桜を歌って、まあ涙涙でですね、その蛍を迎えた。そこから蛍食堂という名前になったということなんですね。でもう一つ、もう私はいつもこの戦争終戦の時にこの藤井中尉、まあ後に戦死されたので称賛になるんですけども、この藤井中尉のお話をしたいと思います。この方はね、熊谷陸軍飛行学校、今の埼玉県の熊谷市ですね、こちらにあるんですけども、まあ教官として精神訓練を中心にこう、そうですね、特攻に行く子どもたちに、教えてたわけですね、先生として。でいろんな先生が必ずその特攻に行く子たちに送り出すときに言うのは、ことあらば敵陣に鉄管に自爆せよと、俺も必ず行くというふうに、まあ、教え子たちに言って、だからお前だけ死ぬんじゃないから国のために働いてくれということを言って送り出してきた。がしかし実際にそれを実践した先生は誰もいない。ただ勇気づける、要するに、まあ、中身のない言葉としか言いようがないんですけども、一応形式的にそういうことを言って送り出していった。ところがこの藤井中尉はですね、言うだけじゃなくてやっぱりちゃんと自分を言ったことを果たさないといけないというふうにも思って、まあ、2回、私も特攻に行かせてくれと、まあ、こういうふうに申し出るんですが、軍の司令部の方が、お前は先生であるし、子供もいるし、当然奥さんもいるし子供も2人いるじゃないかと、だから家族がいる者は特攻にはやれないということで断られてた。でも自分はずっと嘘をつきながら子供を送り出していくということに耐えかねてですね、いよいよ本当に生かしてくれということをまあ言いに行くんだけども、その様子を、まあ、奥さんが見て、福子さんというんですけどね、この福子さんが見てて、いくらあなたが行ってしまったら私たち子供を2人とで3人で生きていくこともできないし、どうしたらいいのと、でも僕は教え子たちに嘘をつけないんだということを固くなに言うので、よく分かりましたということで、まあ1994年だから終戦の前の年の12月14日にね、この福子さんって24歳なんですけども、3歳の女の子と1歳の女の子がいるんですね。で3歳の子が和子ちゃんで、1歳の子は千恵子ちゃん、まあ、この女の子の2人兄弟と、1歳の子を背中におんぶして、3歳の子は離れないように自分と子供の手を紐でしっかりと結んで荒川に身を投じたわけですね。で翌日3人の遺体が発見されて、まあ、その姿は、まあ、涙出ますけど、お雛さんのようであったというふうに書かれてます。でその、まあ、奥さんと子供の姿を見てね、この藤井中尉はもうこれでまあ思い残すことはないというか、その奥さんの手紙にこう書かれてたんですね。私たちが生きてると、まあ、5個の憂いになるということ、要するに、まあ、後ろ髪引かれるような気持ちがどっかで出てくるでしょうと。だからあなたにそういうふうな思いを持たせながら特攻行くっていうのは私としては忍びないので、まあ、存分な活躍ができるようにお先にあちらに行って待ってますということで、まあ、入水自殺をされたと。そのおひなさんのように、まあ、見つけられた3人さんを見てですね、 今度は自分の指を切って血板状を作って軍の方にもう家族もいないので僕を特攻に生かしてくれと、まあ、こういうことをまあ嘆願申請をされたということで、もうそういうことならということで、まあ、軍の方も認めたわけですね。ただこの藤井中尉はですね、飛行訓練やってないんですよ。とにかく精神訓話の先生ですから飛行機乗れないんですね、操縦できない、はい、ということで無理無理に2人乗りの、まあ、飛行機を準備してもらって小川少尉という自分の教え子の操縦する後ろに乗って2人で、飛び立っていったということですね。ドレクスラーっていう駆逐艦に命中して亡くなったということなんですが、で、まあ、そういうふうな記録報告はまああるわけですけども、このドレクスラーっていう駆逐艦のですね、乗組員の方にこの真珠湾、まあ、日本のとアメリカのまあ戦争というよりもこの真珠湾攻撃、それからその太平洋のこの海戦について回顧的な映画を作ろうということを考えた日系の人がいて、まあ、その方の女性の監督なんですけどね、その方の、おじいちゃんだったかなが、やはり戦争に行ってたわけですね。でいろいろ話をしてると、その取材をすればするほど具体的なことが分かってきて、そのドレクスラーに乗ってたということになって、それならあのチランから飛び立った2人乗りのまあ戦闘機によってね、それを命中したと聞いてるけどもって言った時に、俺は見たとこういうわけですね。まさにいつも絶対にその日本から飛んでくるの一人しか乗ってない、もう突撃して死ぬの分かってますから、二人乗りっていうの、二人の命も一つの飛行機で費やすっていうことはおかしいっていうか、もったいないっていうのもあったので、そう思ってたのに確実に俺は二人乗ってるのを見た、そうか、あれがそういういきさつのあった人なんだというふうなことを言ったということが何十年も経ってからつながってくる、まあ、まさにね。でもね、皆さん本当に戦争っていうのは、まあ、普通の何も罪のない人たちが亡くなって、それを主導した人たちがのうおんと生きている場合もありますし、まあ、国と国の戦いで難しく解決しきれない時、戦争ということもあるかもしれないけども、本当にこの8月終戦を前にして命の尊さをしっかりと皆さん思い出していただきたいと思います。
本当にそうですね。明日は8月15日ということで、改めてこの平和のありがたさ、そして戦争についても向き合っていきたいなと感じました。
今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。